私の道と題しまして、新井先生より説教をいただきます。
新年おめでとうございます。皆様の健康が守られて、主にあって平安な一日一日を過ごせるようにお互いに祈りを合わせたいと思います。日本ではお正月というのが、一つの大きな、暦の中での、行事のようになっておりますので、周囲の雰囲気も私たちの心情的な部分も年越しとともにこうガラッと、変わって気持ちも新たにという印象がございます。クリスマスから飾ると年末まで約1週間、いきなり洋風から和風に変わるといいますか、教会ではさすがに締め飾りとか門松とかそういうものはございませんが、商店街などはクリスマスからのサンタクロースから今度は初売りのモードに変わってまいります。私が子供の頃はお正月といったら2日とか3日に始まる初売りまでお店は閉まっていましたが、やがてスーパーなどは元日も営業するというような、そんな風に変わっていきました。でそれが興味深いことに、ごく最近はもう元日はちゃんとお休みに戻った。桃山のフレスコなどは昨日までお休みで今日から営業ということです。それだけ聞くとこう不便なようにも感じるという方もおられるかもしれないんですが、あらかじめお休みだということを織り込んでおけばそんな大きな問題ではない。ドイツなどでは毎週日曜日は一般の商店はお休みにしなければならないというのが法律で決まっているぐらいで、日曜日の繁華街が閑散としております。人材が不足していると嘆く中で、こういうことはもう当たり前なんだというふうに思うと言いますか、そういうことを通してお互いの心の余裕というのを取り戻すというのがこれから必要なんだろうなと思う今日この頃でございます。さて教会の暦では本日の聖書箇所が読むべき箇所として指定されているんですが、これがイエス様が少年になった時の出来事として描かれている場面です。イエス様の両親、すなわちヨセフとマリアは毎年杉越の祭りの時にエルサレムに登っていったとあります。杉越の祭りは後にイエス様が最後の晩餐をした祭りの時ともされますが、十字架のその出来事の直前のお祭りでありました。ユダヤ人たちにとってはモーセによってエジプトから導き出されるきっかけになったその最後の災い、これを過ぎ越したとする、そのこれを記念する祭りであり、神様の恵みと導きを覚える大変重要なお祭りの一つでありました。男子は成人しますと、この杉越の祭りの時にエルサレムに登るのが慣例であったといいます。そして当時ユダヤは満13歳が成人とされた、イエス様は ここでは12歳とされています。まだその慣例の年齢に達していなかった、あるいはその達する年ということなのかもしれませんが、少なくともこの家族は毎年エルサレムに登っていたとあります。イエス様が暮らしておられたナザレからエルサレムまでは約100キロあったといいますから、当時の状況を考えると片道3日から4日ほどはかかる、そういう道のりだった、そういう長旅だったと想像されます。お祭りが7日間続きました。最初の2日間がとても 大切な部分で、この期間にエルサレムで祭りに参加するというのが多くの人の慣例だったといいます。でここには祭りが終わったと書いてありますから、これが最初の2日間なのか全ての 日程7日間の全日程のことなのかは分かりませんが、お祭りが終わってこの家族はナザレに帰ってまいります。ところがイエス様がこの時一人でエルサレムに残りました。しかも両親に許可を得て残ったのではない、単に家族と一緒に行動しなかったということです。大事な息子がいないのに両親がそれに気づかずに帰路に着くとは考えにくいことであります。でも実際にそのことが起きたというのですから、これはおそらく家族単位で巡礼をしていたというよりも、親戚やご近所さんなど大勢の人たちが、まあ、今風に言うと団体ツアーのような形で移動していたのだろうかと、そのような想像をいたします。また今と比べればおそらく想像もできないようなおおらかな時代だったでしょうから、そのツアーの団体の中の子供の中に、まあ、子供は当然いるだろうと、あるいは誰かが見ていてくれるだろうと、そういう感覚だったのかもしれません。12歳にもなれば親元にぴったりくっついて動くというよりは、友達や親戚のいとことかそういう人たちと一緒にいる方が楽しいに決まってますから、両親もそういう状況を受容していたと考えれば、まあ、納得のいく説明にもなるかと思います。とにもかくにもイエス様はこの時エルサレムを離れるこの一行の中にいなかったというわけです。で、何をしていたか、神殿の中で学者たちに囲まれ彼らの話を聞いたり質問をしたりしていたというんです。単純に神様のことに興味を持ち夢中で学んでいたという、そういう図になるでしょうか。後にイエス様ご自身が神殿で人々に教えたり、あるいは立法学者たちと論争するという、そういう姿を私たちは想像します。この時はまだ学ぶという立場だったようですが、それでも周囲の大人たちはイエス様の賢い受け答えに驚いたと言います。一方ナザレへの帰路についていた両親は一日の行程を終えたところでようやく息子がいないことに気づきました。その周りの人たち、先ほどの説だったら親類や知人の間を探しても見つからないということになるでしょう。よほど慌てたと思います。そこでヨセフとマリアは急いで息子を探しながらエルサレムに戻りました。で、この探すというのは一つのキーワードになります。大切な言葉です。ルカによる福音書では100匹の羊のうち1匹が亡くなった物語の中で、羊飼いはいなくなった羊を探しています。それに続くドラクメ銀貨の例えでも、ドラクメ銀貨10枚のうち1枚をなくした女性がそのなくした1枚を探します。放蕩息子の例え、積極的に捜索されたわけではありませんが、父親の心情的には心配して一生懸命心の中では探していたでしょう。なぜなら放蕩息子がボロボロになって帰ってきた時、死んでいたのに生き返って見つかったというふうに言っているんです。父親はどこかへ行ってしまった息子をやはり心の中では一生懸命探し求めていたんでしょう。そしてイエス様が十字架の上で亡くなり、葬られた後、女性たちがイエス様を丁寧に埋葬し直そうとお墓に行った時も、彼女らはお墓の中でイエス様を探しました。しかしイエス様はそこにおられなかった。なぜなら彼女らが探していたのはイエス様のご遺体だったからです。その時そこにいた天の使いらしき者たちが言います。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。この探すという言葉はルカによる福音書の場合、 すべて生と死に関係していると言われます。なくすことは死、探すのは命、探し出されるのは命を得るということ。私たちは死という失われるものの中に希望を見出そうと探しても見つけることはもちろんできません。希望はイエス様の十字架の死による罪の贖いによってもたらされた永遠の命、永遠のものの中にあるからです。今日のお読みいただいた箇所の中では、イエス様のご両親は一緒に旅をしていたらしい親戚や知人の中にイエス様の姿を探します。その一行の中にイエス様の姿を探します。でも見つけることはできなかった。これは当然なのかもしれません。なぜならこの世的な意味での血族とかつながりというものの中に永遠のものを見出そうとしても見つけられるわけはないということ。この世のもの、目に見えるものはやがて朽ちてなくなっていくものであり永遠ではありません。その永遠ではないものの中に永遠につながっていくものを探しても見つからなかったということになります。ではイエス様はどこにいたかといえば、これは先ほどもお話ししましたように神殿におられました。イエス様にして父の家にいるのは当然とおっしゃるその場所です。神の子が神殿にいるのに何の不思議があろうかというんです。私たちが神の子を、私たちと神の子を結び合わせるのはこの世のつながり、この世の絆ではなく神様を信じる信仰によるのだということがここに案に示されていると、そのように考えられます。もちろんそんなことをこの時知る由もない両親はイエス様を神殿で見つけた時こう言います。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。まあこれはもちろんマリアのセリフだというふうに思うんですけれども、私たち誰もがこのマリアの言葉にそうだそうだと共感できるはずです。まあよく確認もしないで出発し、ましてや丸一日の行程を行ってしまった、その責任は両親にあるとこのようにも考えます。しかしなぜ勝手な行動をしたのかという、そういうふうに思ってしまう親の心情も、つまりはそれは心配の裏返しではございます。そういう心情もよくわかる。心配した自分たちの心情をここに表して身勝手な行動を取ったと思われる息子に、それがどれほど両親や他の人たちに心配をかけるようなことだったのかと、これを諭すのは親の務めでありましょう。誰かにさらわれてしまう、そういう危険もあるかもしれないし、何か取り返しのつかないことになってしまうかもしれない。ですから息子の取った軽率な行動を戒めるのは親としては当たり前なんでしょう。しかしイエス様にしては逆に父の家にいるのは当然だというふうにおっしゃいました。神の子が神殿にいるのは当たり前だとイエス様ご自身は思っておりますから、なぜここでマリアが心配しているのか分かりませんというような姿勢を見せるんです。これはつまりイエス様が誰の声に従うか、私は誰に従うべきか明らかなのにという、まあ、それを私たちに示す、明白にする瞬間となったといえます。だからといってそう簡単にこんな言葉を受け入れられるわけもないんですが、この時マリアは イエス様がそうおっしゃるのを心に収めました。つまりこれ以上のことはもう不問にしたということでしょうか。その後言い伝えによれば18年後になるでしょうか。イエス様は30歳ぐらいから公の活動を始めると言われますから、その18年後までマリアはそのことを心にしまっていたということになります。イエス様ご自身は自らの歩む道を自ら決断して選び取っておられたということが分かりました。両親という最も強い絆だと思われるけれども、この世のそういう絆ではなく、私自身にこの命を与え世に遣わした父なる神様に従うという、そのような決断をイエス様はここでなさったということでしょう。ですからこの世の呼び声に従うのではなく、自らの意志で神殿にとどまるんです。こういうイエス様の姿を見ますと、示されたと確信できるその道を選択する、あるいは選択できるということがどれほど幸いなのかということを思います。私たちは常に自分でいろいろなことを決めます、あるいは選択をします。ですがその全てを自分の思い通りにしているわけではもちろんありません。自分がしたいと思うことができるわけでもないし、したくないことを全て避けられるわけでもありません。周囲に流されることもあれば、この世のしがらみに従わなければならない、そういう場合もある。でももし全てのことにおいてこれが示された道なんだというふうに、良いものも悪いものも自分が選んだものをそのように示された道だから私は歩むと思えたら、そんなことを想像してみるんです。すると今ここにある自分の道の先には備えられた道なんだから必ず光はあるはずだと、そのように思えてくるのではないでしょうか。自分が選んだその選択は正しい、あるいはもしかしたら失敗なのかもしれません。けれども失敗や不正解だとしても、それに気づかせて修正してくれる御手は必ず差し伸べられるのだと信じることができたら、迷っても進んでみようという、そのような気に、前向きな気になれるのではないか。全てを委ねるというのはそういうことなのでありましょう。全ての自分の選択を神様の導きなんだと豪語するのはまた傲慢でありましょうから、そういうところは戒められなければなりません。でも私が信じた道に向かって私は一歩踏み出しますという謙虚さを持ちながら、その一歩を踏み出すことができたら、そこにはより素敵な景色が広がっているような、そのような気がいたします。いつでも迷ったり勘違いをしたり、そんなことをしながらも遠回りをしたとしても、でもそれは御心ならば必ずその先が備えられているでしょうし、違っていたら引き戻していただけるという、そのような信頼を持っていれば、その一歩は決して大げさなものにはならない、喜びと感謝を持って堂々と希望を持って一歩踏み出せると、そのように思います。この新しく始まりました一年の歩みも、そうした御声に耳を傾けながら歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。主なる御神様、新しい年の始まりの最初の主日の礼拝をこうして捧げることができました。幸いを心から感謝いたします。あなたに示された道をしっかりと選び取って、 あなたと共に歩んでいることを確信し、喜びと感謝を持ってその一日一日を歩んでいくことができますように、守り導いてください。私たちはどんな時でも恐れることはありません。あなたが共にいてくださるからです。その確信に基づいた私たちの一歩は、あなたの栄光を表すそのような歩みになることをも信じます。どうか私たち一人一人の健康を守り支え、豊かな恵みと祝福を増し加えていただき、この命を通してあなたの栄光を世に表していくことができますように。この一言の祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。